おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月23日木曜日、一等無人航空機操縦士の視点で、今日の無人航空機のニュースをおよそ5分でお届けします。今朝は蒸し暑く、日中は猛暑日の予報です。午後は天気が急変して雨の可能性もありますので、熱中症対策と折りたたみ傘、どちらもお忘れなく。それでは、本日は8本のニュースをご紹介します。まず1本目、イスラエルの国営企業 IAI が、ミサイルを使わずにドローンを無力化する地上設置型の電子戦システムヒプノシスを公開しました。GNSS、つまり衛星による即位の複数の周波数帯を同時に妨害し、群れで飛来するドローンを自動で無力化するといいます。1回あたりの迎撃コストがほぼゼロという点が特徴です。一方で、衛星即位に頼らず、管制やカメラ画像で飛ぶ機体には効きにくいという限界も指摘されています。2本目、ウクライナ軍が重量級の爆撃ドローンを使って、爆薬を積んだ無人の地上車両、いわゆる地上ロボットを前線へ空輸し始めたと報じられました。地雷や電波妨害で危険な地上ルートを避け、飛んで運ぶことで、到達時間と損耗を抑える狙いです。空と地上の無人機を組み合わせる運用ですが、別のロボットを吊り下げれば重心や空力は大きく変わります。搭載した状態での飛行特性を実機で確かめる手順は、民生でも欠かせません。3本目、空飛ぶ車を開発するスカイドライブが、機体 SD-05 の前進飛行試験で、実用速度域とされる時速 100km での安定飛行を確認したと発表しました。安定性や操縦性、構造や各系統が設計予測通り機能したとのことです。飛べることの実証から、実用速度で安定して飛び、型式証明のためのデータを積み上げる段階へと移りつつあります。同社は2028年の商用化を目標に掲げています。4本目、アメリカの FCC、連邦通信委員会が、外国製ドローンの輸入と販売を、能力別に禁止する新提案を示しました。対象はサーマル、つまり熱を映す赤外線カメラや、ライダー搭載機、軍飛行、散布、それに 25kg 超の機体など7つの類型です。既存機の運用は続けられますが、消防や捜索救助、測量、農業といった熱画像や自動格納に頼る現場への波及が懸念されます。機種選定を、どの国の製品かだけでなく、どの能力が規制対象になり得るかで見る時代に入りつつあります。5本目、カナダのドローン企業、ランディングゾーンズが、エアバスの防衛部門と、出資と取締役の派遣を伴う戦略提携を結びました。同社は、敵役のドローンをリアルに再現して守りを鍛える、脅威模擬という技術の高度化を進めます。攻撃側の挙動を知ることは、正規の運航側が避けるべき電波や飛行パターンを理解する近道でもあります。守りの技術という視点で追いたい提携です。6本目、スタンダードリンクが、イギリスのスカイドローンズ製の次世代 VTOL 無人機について、日本での独占販売権を取得しました。主力機は航続 500km、ペイロード 7kg ハイブリッド機は最大 45kg を14時間運ぶ長距離仕様です。離島物流や医療搬送、防衛用途を想定しています。ただ、長距離の BV ロス、目視外飛行の許可承認や、地上インフラの整備が実装の鍵です。運航許可や保守体制まで含めて評価する視点が現場では欠かせません。7本目、DJI が、エベレストで高高度の配送、マッピング、大気観測の3つのミッションに成功したと発表しました。重量物運搬機フライカート100が標高5300メートルのベースキャンプと6000メートルのキャンプ1の間で1回最大47キログラムを運び、遠征機材と廃棄物合わせて計10トン超を輸送。徒歩で6時間から8時間かかる区間をおよそ8分に短縮しました。極限条件で得た運搬データを国内の山間部搬送や災害時の物資輸送にどう読み替えるかが腕の見せどころです。8本目、全国森林組合連合会とマゼックスが林業用ドローンの導入支援を全国の森林組合で始めると発表しました。 高齢化と担い手不足、急な傾斜地という林業特有の課題に対し、苗木や資材の運搬を機械化し、作業者の負担と事故リスクを減らす狙いです。山間部は送電線や樹幹すれすれの低空飛行、電波の届きにくい谷筋での運用が課題になります。派手さはなくとも、担い手不足の現場を実際に下支えする王道の使い方だと感じます。以上、本日のドローンニュース8本をお届けしました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。